おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月11日火曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。今日は山の日で祝日、お盆の帰省ラッシュが本格化する時期ですね。本日は通信インフラ、機体規制、業界再編とどこで飛ばせるかを決める土台の話が揃って動きました。それでは参りましょう。まずは国内の実証から。 KDDI と KDDI スマートドローンは衛星直接通信サービス au スターリンクダイレクトとドローンを接続し、モバイル通信の電波が届かない県外エリアの上空で飛行制御に成功したと発表しました。地上ではつながるのに上空では県外になるという現場で繰り返し起きてきた問題に対し、スペース X の承認の下で制御信号と動態情報を総受信できることを確認したものです。両社は総務省の令和8年度、地域社会 DX 推進パッケージ事業の枠を通じ、モバイル通信と衛星通信を自動で切り替える構成での目視外飛行の実証を進めるとしています。上空の通信途絶は、レベル 3.5 やレベル4の運航計画を作るとき、真っ先に潰しておきたいリスクです。衛星通信という選択肢が増えれば、これまで通信を担保できないという理由で断念していた山間地や離島の路線が、検討の土俵に乗ってくるかもしれません。ただし通信手段が増えても、緊急着陸地点の設定や自動機関の条件設計といった運航者側の準備が軽くなるわけではない点は、合わせて押さえておきたいところです。続いて大型機と UAM の話題です。アーチャーアビエーションは、ボーイング傘下のウィスクエアロ、インサイチュ、スカイグリッドの3社を取得する取引を発表しました。インサイチュ単体で年間2億ドル超の売上が加わり、35カ国での運用基盤を引き継ぐ形です。ボーイングはアーチャーへ戦略的に出資し、技術共有を伴う協業に入るとのこと。同社は7月に、アンドリルと共同開発した自立ハイブリッド VTOL、ヘイローとサンダーを公開し、旅客機、ミッドナイトは有人でサリナスからモントレー間を片道およそ9分で結ぶ飛行も実施しています。第2四半期の売上は500万ドル、純損失は2億6000万ドル超、手元資金は15億ドル規模です。旅客用 eVTOL と軍用、商用の無人機が同じ会社の中で育つようになると、機体の認証や運航ルールも互いに影響し合っていく可能性があります。一等技能証明の取得を考えている方は、将来扱う機体が大型、自立、多用途へ寄っていく流れとして眺めておくと良いでしょう。規制の話題です。DJI は、米連邦通信委員会、FCC が検討している規制案について、軍用等級として想定されたカテゴリーの定義が、公共安全や農業、点検といった民生用途で日常的に使われる機体にまで届きうると警告しました。制限の線引きそのものが論点になっています。米国の規制は日本の航空法と直接つながるものではありませんが、機体の供給や価格には効いてきます。機体を更新する予定があるなら、調達計画に少し余裕を持たせておくのが安全かもしれません。軍事防衛の分野では、米国防総省が、タイドローン、CUAS 技術を探して調達するためのオンラインマーケットプレイスを立ち上げました。買い手は連邦調達担当者や軍、事前審査を通った同盟国の国防省に限られ、ベンダー側も輸出管理の確認を経て出品する仕組みです。2020年開始のブルー UAS リストに続く調達基盤で、今回は飛ばす側ではなく、落とす側の技術に焦点を当てています。民生分野から2つ、米フロリダ州ヒルズボロー郡で、外相現場に全決を直接届けるドローンプログラムが始まりました。救急隊への到着から3分以内に血液を届けることを目標に据えています。出血性ショックでは輸血までの時間が生存率に直結するため、地上搬送では埋めきれない数分をドローンで詰めるという発想です。もう一件、ブリンクは運航支援プラットフォーム、ライブオプスに山火事と煙を扱う新しいレイヤーを追加しました。NOAA、アメリカ海洋大気庁の火災、エンデータを取り込み、公共安全機関が延焼範囲を地図上で把握しながら機体を動かせるようにするものです。最後に農業です。 米連邦航空局 FAA は必要な資格を持たないまま肥料の散布飛行を行ったとして、ワシントン州の事業者に約29万ドルの民事制裁金を課す方針を示しました。農業用ドローンの散布業務は機体を飛ばす資格だけでは足りず、散布そのものに別の許可が必要になる点が争点です。散布需要の伸びに手続きの理解が追いついていない現状を映した事例といえます。詳しくはブログ日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは今日も安全なフライトを。また明日。